お願いいたします。天の父様、主の御名を賛美いたします。今朝も愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に集い、御言葉を聞き祈るとき礼拝の時を備えてくださり感謝いたします。今朝もこの十字架の血を抜いて私の罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私は聖書の言葉に聞きます。どうか御言葉に従って主を真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝も主に向かって私は祈りを捧げ賛美を捧げます。聖霊様は私たちの祈りを取りなし導いてくださいますように、終わりの時代目を覚まして祈り、本当に主を主なる勝利の人生を送ることができますように主をお願いいたします。格別にいよいよ春の時でも迫っておりますけれども、私は最後まで祈り伝道することができますように、それ素晴らしい救いの栄光を拝させていただきますように切にお願いいたします。今朝の総天祈祷会の勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。いよいよ春の時でも近づいてまいりました。今日は使徒言行録10章のところからですね、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。もういつも読んでおります、まあ、有名なところでありますけれども、まあ、春の特典の勝利を願ってですね、語らせていただきたいと思います。この使徒言行録10章はですね、本当に神の歴史における非常に大きな出来事でありまして、異邦人に聖霊が下るというところでありますですね。44節でペテロがこれらのことをなおも話し続けていると御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下ったというですね、本当に、ですね、まあ、ペテロはユダヤ人でありですね、そして、ですね、まあ、イエス様の大宣教命令を受けたものでありますけれども、しかし、ですね、なかなかユダヤ人以外の人々に対して心は開かれておりませんでした。しかしそのようなペテロを主は取り扱ってですね、神が清めたものを清くないだろうとあなたは言ってはならないと15節でありますけれどもですね、そのようにして、ペテロがコルネリウスの家に行って異邦人に福音を述べ伝えたら聖霊が下ったのであります。本当にこの御言葉を通して、まあ、私にとっても励ましのですね、御言葉であります。まあ、日本というですね、この非霊的な地においてですね、果たして、ですね、こうリバイバル起きるのかと思うんですけれども、しかし主はですね、本当に異邦人にも聖霊を与えてくださるですね。イエス様は言われました。エルサレムばかりでなくユダヤとサマリア全土、さらに地の果てに至るまで私の証人となるであろうですね。しかしなかなか異邦人にはですね、実際にそういう宣教命令があったんですけれども、異邦人には福音が述べ伝えられずですね、まあ、アントキ教会でやっとですね、福音が外国人に異邦人に述べ伝えられるようになったんですね。まあ、そういった中で、ペテロもこの10章で取り扱いを受けて、あの使徒15章の使徒会議においてですね、自分の体験から異邦人も福音を伝えなければならない、異邦人も救われなければならないというですね、信仰へと変えられていったのであります。ですね、そのような中で神様はパウロを選んで、特にパウロを異邦人の使徒として選ばれたのであります。ですね、そして、ですね、ですからパウロはですね、全ての人が救われなければならないですね。したがってあなた方はもはや外国人でもキリストでもなく、聖なる民に属する者、神の家族である。外国人でも希留者でもないとですね、エフェソの人々に対して語ったのでありま す、ね、またパウロはこのように言っています。バプテスマを受けてキリストに結ばれて、あなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。ユダヤ人もギリシャ人も関係ないんだですね。すべての民は本当に神の家族としてですね、まあ、結ばれていくのであるとですね。ですから先ほどペテロの手紙においても、これペテロの言葉でありますけれども、ペテロもですね、そうではなく一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのですですね。一人も滅びないでですね、神様はすべての人が救われることを望んでおられるですね。ですからイエスも言われました。すべてのために福音が述べ伝えられて終わりが来るですね。ですから私たちはすべてのために福音を述べ伝えるですね。まあ、昨日小森さんのところですね、小森病院に行きました。姪っ子さんの黒目京子さんからですね、連絡ありまして、ちょっと先がもしかしたら短いかもしれないからということですね。で、まあ、生活後とかいろいろありですね、なかなかこう もう葬儀もきちんとした形ができないかもしれませんけどということで、まあ、先に納骨料だけですねとお渡ししますということで、まあ、もう先はそんなに、まあ、お医者さんの言うことですからね、先はそんなにということでおっしゃっておられてですね、まあ、最後昨日妻と一緒に行ってお祈りをさせていただきました。また小森病院宮口姉妹がですね、吉子姉妹がですね、同じ病院に入院しておりますのでですね、まあ、その後祈りに行きましてですね、溝口よしこ姉妹は、まあ、痩せておられましたけれども、すごい元気ですね、ピースしておられました。で、溝口よしこ姉妹のですね、2階に小森さんおられて、3階に溝口姉妹がおられて、まあ、そこに病室に行った時にですね、まあ、2人の方がこう介護士みたいな形でですね、こう溝口姉妹のお世話をしておられました。で、1人の方は、まあ、ヒジャブっていうんですかね、こう黒いベールをですね、かぶっておられまして、これは外国人、ムスリムの方だなと思って、まあ、インドネシア人かなと思ってですね、でその後帰りにちょうどもうすれ違ったのですね、あこんにちはって言って、どちらから来られましたかって言ったんですね、あインドネシアですね、やっぱりインドネシアからですね、今ヒューマン先生もそういったクリスチャンの日本に介護に行く方の、ね、お世話をこれからしようかというお話も聞いておりますけれども、やっぱりムスリムの方が来られてですね、で話をして、インドネシアから来れたんですね、頑張ってくださいって、で私にインドネシア行ったことありますか、いや1回だけジャワとですね、ジャカルタとスマランに行きました、あスマランは私の家の近くですかそうですかですね、話をしたわけですけれども、本当にあここにもインドネシア人がいてですね、本当に救われなければならない魂がいるんだということを思わされました。先週の土曜日にはミャンマー語礼拝がこの教会でありまして、30名以上の方々が集われて主を礼拝しておられました。もう東南アジアもですね、本当に貧しい、いわゆるですね、本当にこう第三国と言われるですね、そういったミャンマーの方々も本当に精霊充満で、もう先月は本当にもう音がもうですね、もう音が大きすぎてですね、もう近隣からもうクレームが来るぐらいですね、主を賛美するですね。先日の日曜日のネパール語礼拝も本当にもう人々が溢れてですね、先日の礼拝は熊本礼拝と合同で、熊本から十何名のですね、熊本も数年前にですね、うちの教会からですね、仕事で行った夫婦が中心になって、2人で始めたですね、3人で始めた、それがもう今やもう十何人というですね、もうすぐに成長してですね、あふれるですね、まあ、ベトナムの方もですね、時々来られておりますけども、ベトナムはそれこそ社会主義の国でありますけれども、やっぱり話を聞くと教会がリバイバルされている、ね、先々月ケニアに行きましたけれども、ケニアでもですね、本当に聖霊の火に燃やされてですね、今やですね、ユダヤから始まったですね、サマリアですね、そしてもう地の果てにいたのはまさに本当に全ての国の人々が救われ、主の栄光を表そうとしているですね。先日の礼拝の後ですね、ある中国人の姉妹がですね、もう礼拝で、ですね、感動しましたですね。ですから教会の、まあ、伝道のためのチラシ、なんか韓国人がよく作るですね、こう内輪のようなですね、チラシをもう中国で安くて作れるので、私が全部出しますから、献金するからですね、ご用があったら言ってくださいですね。また先週日曜日ちょっと PA の音がちょっとですね、悪かったんですけど、もしその修理の費用があれば私が全部払いますとですね、なんかすごい、中国においても本当にリバブラ起こってですね、精霊充満で、本当に、人の滅びないで皆悔い改めると忍耐をしたらですね、本当に日本の民も主は必ずリバブラを起こしてくださるですね。この特典を通して必ず主の栄光を表せることを信じるものであります。ではどのようにしてそのようなリバイバルが起きるのかですね、まあ、もちろんここにおいてですね、34節からペテロがまあ説教をしてですね、そこでペテロは口を開いたですね、イエス様こそ救い主であると、まあ、力強く証しをするわけでありますけれどもですね、そして44節でペテロがこれらのことをなおも話し続けていると御言葉を聞いている一同の御聖霊役だった。信仰は聞くことから来ますですね。いよいよ奥村先生の上に主の油注ぎが与えられてですね、大胆に主の福音が語られますように祈ってまいりたいと願うのであります。今日は特にですね、この異邦人に聖霊下ったそのですね、まあ、原因として2つのことをお話したいと思っておりますですね。一つは言うまでもなく、本当に祈りによってこの異邦人に聖霊下った、リバイバルが起こったということでありますですね。10章の2節で、信仰心厚く一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていたですね。コルネリウスは異邦人でありましたけれどもですね、本当にそれでもローマ人でありましたけれども祈っていたんですね。 あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられたですね。私たちは最後までですね、しっかりと特典に向かって祈りを捧げていくですね。9節でも、翌日この3人が旅をしてヤッファのお町に近づいた頃、ペテロは祈るために屋上に上がった昼の12時頃であるですね。まあ、ペテロもここで取り扱いを受けるわけですけども、ペテロ もう祈りを捧げていたんですね。ですから私たちはこの異邦人になぜ政略だったのかですね。もちろんペテロは説教したわけですけども、背後にはペテロの祈り、何よりもコルネリウスのですね、あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられたですね。この40日間私たちはしっかりと本当に日々日々祈りが捧げられてまいりました。小さな集いでありましたけれどもですね、その祈りを主は必ず聞いてくださるんですね。最後まで祈ってですね、聖霊の日が下るようにですね、祈ってまいりたいと願うのであります。あのペンテコステにおいても120名の者の熱心な祈りによって聖霊の日が下りましたですね。聖霊は求める者に与えられると聖書は記されておりますですね。あの預言者エリアは本当に一人で戦ってですね、祈ってですね、あのバールとアシラの預言者に勝利いたしましたですね。またカルメル山に祈ってですね、高い山に登って祈ってですね、もう飢饉でありました3ヶ月以上、3年以上ですね、干ばつでありましたけれども、彼の祈りによって大雨が降ったのでありますですね。正しいものの祈りには大きな力があるですね、力があるとですね、聖書にも記されておりますですね。関空のリバイバルにおいても、あの聖霊の日が下ったですね、あの背後には、チギチョル牧師先生ご夫妻のあの殉教とですね、また涙の祈りですね、また安陸先生ご夫妻の本当に涙の祈り、まあ、その他関空の生徒方のですね、その涙の祈りによって聖霊が下ったのであります。日本でもですね、1993年に甲子園リバイバルミッションが行われましたですね、今年も、ね、先生たちが来られてですね、素晴らしい集会をこの教会でも導いてくださいましたけれども、それこそあの大会においてもですね、愛知県民の森で7日間のですね、本当に教育者を中心とする生徒方の涙の祈り、徹夜祈祷会がありですね、その祈りを通して聖霊の日が下ったのでありますですね。それは私の教会においてもこれまで経験したことでありますですね。李先生を通して熱心な祈り、叫びの祈りへと導かれですね、神殿建築、また増改築、末の神殿においても臨時用地取得においてもですね、聖会を開き、聖霊の日を受けてですね、祈って祈って、そして素晴らしい主の栄光が表されてきたのであります。求める者に聖霊を与えてくださると主は約束してくださっています。主の名を追い求める者は皆救われるとですね、私たちは死に向かって祈りを捧げですね、異邦人に下った聖霊がこの日本の私の教会にも下るように祈ってまいりたいと願うのであります。玉川教会の坂六先生もそれこそですね、本当にがん、そしてリュウマチですね、本当にもう病に侵され続けましたけれどもですね、それこそ教会の祈りによってですね、徹夜祈祷会の中でですね、主の癒しを受け取ってですね、で素晴らしい先週は関空にまで行って宣教するですね、主の器へと変えられていったのでありますですね。私たちは本当に伝道のためにいろんなことを考えますけれども、この何よりもですね、この使徒行伝10章を読みましてもですね、やっぱり祈りであるとですね、関空の短期宣教中も来月からお迎えしますけれどもですね、もう本当に単純にですね、祈りと伝道ですね、この2つによって主の栄光が表されてきたのでありますですね。長義先生がおっしゃられましたですね、100万人教会を叩き出しましたけれどもですね、神様にお気に入りの子供はいないですね。誰でも祈りに対する犠牲を払う用意があるならば神の力を受けるであろうですね。まあ、しかし実際には牧師たちもですね、多くの時間を交わりに費やしてですね、なかなか祈りの時間を性別しないとですね、で私ももっともっと祈らなければならないと思っておりますけれどもですね、そのためにはですね、規則正しい生活がですね、時間を性別しなければならないし、祈りに対する激しい献身が必要であるとですね、さすがに100万人教会を立てた先生の言葉でありますですね。神様にとってお気に入りの子供はいないですね。本当に私ども本当に近くの、もう隣の国ですよね。同じ極東のアジアの国でありますけれども、祈って祈って聖霊の日を受けてですね、あのような素晴らしい100万人教会を立て上げられたのであります。そして今もなお祈っている教会では聖霊の日が下っている四世中央教会ですね、明尊教会ですね、 当に皆今もなお涙を流して祈り続けております。私たちも最後までですね、あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられたですね。本当に天の蔵に甲が満たされて、そして金曜日からの本当に習慣において聖霊の日が下りますように、最後まで私たちはしっかりと祈りを下げていきたいと思います。2番目にですね、私たちはどのようにしたらこのような異邦人に聖霊が下ったのかですね。今日の10章の24節で、次の日以降はカイサリアに到着した。コルネリウスは親類や親しい友人を呼び集めて待っていたですね。呼び集めて待っていたですね。27節、そして話しながら家に入ってみると大勢の人が集まっていたので彼らに言ったですね。コルネリウスはですね、神の前に届け覚えられたですね。やっぱり人を送ってペテロを呼びなさいとですね、神様が言われたんですけれども、まあ、ペテロを呼んできなさいと言われて、ただぼーっと待っていたのではなくですね、親しい親類や親しい友人を呼び集めて待っていたですね。ここに私たちがですね、特典をするにあたってですね、もちろん祈りも日々下げているわけですけれどもですね、人々を集めるですね。内村勘三先生が言われましたですね、聖霊は団体の上に下ることを上足とするですね。ですから私たちは何としてもこのところに人々を集めるですね、祈りとともにですね、それこそ韓国教会のように祈りと伝道ですよね。そこにおいて主の栄光が表されていくですね。イエス様は言われました、あなた方のうち二人が父親で心を一つにして求めるなら私の天の父はそれを叶えてくださる。また二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。二人または三人が主の名によって集まるところに、そこに聖霊が下るですね。ペンテコステにおいても120名の者が集まって祈っているときに聖霊が下りましたですね。ですから集まるということは非常に大切なことでありますですね。何とかして集まりですね、そこに団体に下る聖霊をですね、ここに来た者が受けることができますようにですね。集まっていたからこそ異邦人の上にも聖霊が下ったのであります。それはペンテコステの時もそうでありますし、使徒4章で、ペテロとヨハネが迫害を受けた時にもですね、さて2人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司たちや長老たちの言ったことを残らず話した。そして祈りを下げたですね。祈りが終わると一同が集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊満たされて大胆に神の言葉を語り出した、ね、一同が集まっていた場所ですね。今日の使徒言行録においてもですね、大勢の人々が集まっていたんですね。ですから私たちは最後までですね、本当に祈り伝道してここに多くの人々が集まって、聖霊は団体の上に下ることを上足とするですね。あのメソジストを作ったジョン・ウェスレー先生もですね、もうすでに牧師としてまた伝道者として宣教師としてですね、働きをしておりましたけれどもですね、なかなかうまくいかないですね、伝道者としての行き詰まりを覚えていたのでありますですね。そういう中で、あのイギリスのですね、モラビア派の集会、アルダスゲート街の集会に参加してですね、そこで聖霊の火を受けたのであります、ね、しかしそれはある意味、まあ、気が進まない、気が乗らない、いやいやながらに参加した、いやいやながらというかですね、気が進まない中で参加したんですね。しかしそれでもその場に集った時に団体に下る聖霊を受けてですね、そして救われたんですね。ですから私たちは何としてもこのところに人々を集めるですね。そこにおいて主は働いてくださるですね。集って祈るときにそこに聖霊の火が下るですね。ですから私たちも最後まで本当に集い、また本当に参禅運動全員祈祷全員伝道全員参加ですね。教会も全員参加して共に祈りながら聖霊の火が下るようにですね、本当に備えて参りたいと願うのであります。私たち神聖の民の前身ですね。まあ、その前は朝会でありますけど、その源流は朝会でありますけれども、この朝会もどのような団体であったかというと、集会を開いて、そこに聖霊の火が下って、そして救いが起こっていくですね。リバイバルが起こっていくですね。まあ、伝道集会ですね。田中純生先生を中心としてですね、まあ、呉教会でですね、伝道集会をしたんですね。資料にはこの時話を聞いていた者たちが霊火燃えという状態になったんです。集まっている時にですね、 帰宅して仕事をしていたり、寝床に入ってから内側からワクワクと込み上げてくるものがあったという状態になったのである。これら過去3回の集会によって教会にリバイバルの波が起こったのであるです、ね、集まっている時に政略だったんですね。まあ、そのようにしてですね、素晴らしいリバイバルの火がですね、燃やされたんですね。以上から分かるように、田中の伝道牧会の特徴は、西部組合が行った大規模な伝道、大衆伝道方式ではなく、小さな規模の集会、祈祷会を連日のように持ったことであった。まあですね、とにかく集まってですね、まあ、祈っていたんですね。そこに、ね、聖霊の火が下りです、ね、また救い、そして癒しも起こる。信者の中からも重体であった一人の女性の病気が回復するなど、さまざまな不思議な体験が報告されたんですね。救いとまた印が起こるですね。まさにですね、ペンテコステの出来事でありますですね。それは火の玉という言葉で表現する激しさが多くの人に起こった出来事であったですね。そしてある時には聖霊満たされ異言を語る人々がですね、もう出てきたというですね、まあ、すごいもうですね、印、奇跡を伴うリバイバルですね。まあ、西部組合ではこの現状を見て非常に憂慮したと。まあ、それ、まあ、精霊がわからないですね。西部組合はですね、まあ、憂慮したわけですけども、そのような素晴らしいリバイバルが起こったんですね。これはやはり集まって祈っている時にですね、聖霊が下った。朝会の中心ですね、その本質は何であったかというとですね、まあ、祈り会であったんですね。信仰の大変革が起こっていたのである。カーノはそれは素晴らしい爆発であり炎であった。その火の行くところに火の手は上がったのであるです、ね、もう集まって祈ってです、ね、集会を捧げ、そして救いが起こり癒しが起こっていくです、ね、集会において勃発当時は熱火のごとき祈りが出たが、たちまちにして祈ることをあたわざるほどに急激となり、ついには叫びとなり言葉をなさない賛美となりで、主によりて主をあがめ、主を受けて司法に送られるありさまとなる。そこにありがたさがあり、そこに能力があった。癒しと信仰とは受けを本意として現れる。まるでペンテコステの日の出来事であるです、ね。まあ、もちろん私たちは金曜日からするのはですね、伝道集会でありますけれども、まさに聖会のような聖の日が下ってですね、救いと不思議な印、癒しですね。そのような素晴らしい栄光を表されますように、最後まで祈り伝道してまいりたいと願うのであります。人々が集う時にそこに聖霊だったですね。ただ兄弟もですね、2014年だったでしょうかですね、洗礼を受けられましたけれども、その後にですね、希望の祭典がですね、福岡国際センターで行われましたけれども、そこにおいてその希望の祭典のですね、レーナ・マリアさんの賛美の時ですね、賛美を聞いている時に聖霊を受けたということであります。ですから私たちもですね、本当にコルネリウスの家にはですね、祈りを捧げ、また大勢の人が集まっていた、呼び集めて待っていたと記されておりますね。ですから私たちもそのような本当に最後まで祈りとともに伝道してですね、そして団体の上に下る聖霊を受けるものとなってまいりたいと願います。イエス様はルカ福音書14章で、大宴会の例えいたしましたですね。今度の特典はまさに神の宴会でありますけれどもですね、イエス様は言われました。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り招いておいた人々に、もう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は畑を買ったので見に行かなければなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は牛を2頭ずつ5組飼ったので、それを調べに行くところです。どうか失礼させてくださいと言ったんですね。また別の人は妻を迎えたばかりなので行くことはできませんですね。まあ、次から次とですね、その宴会を断ったんですね。すると主人は怒ってですね、しもべに言った。急いで町の広場や路地へ行って行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人を皆ここに連れてきなさい。やがてしもべがご主人様仰せのとおりにいたしましたが、まだ席がありますよと主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておく、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないであろうですね。とにかくですね、もう誰でもいいから、言葉をちょっとイエス様をちょっと会議で、もうとにかく誰でもいいから連れてきなさいですね。無理にでも人々を連れてきなさいですね。まあ、チラシ配りして何になるのかですね。もうとにかくですね、もうどういうような形であったとしてもですね、もう席を満杯にしなさいですね。 ですから私たちは最後まで何としても人々を連れてくるですね。そのようなで最後まで伝道に励んでまいりたいと願うのであります。先日の礼拝に石川貴博さんが来られましたですね。昨年のコリアンナイトにですね来られて、その後ですね、まあ、ドーハさんがですね、導かれ、昨年のクリスマスにも来られました。そして先日の礼拝に来られてですね、あさっての金曜日の特典にも来ますということですね、おっしゃっておられますですね。で、まあ、先日の日曜日ですね、ドーハさんからですね、ちょっと石川貴博さんと話をしてくださいということですね、まあ、話をいたしました。マンツーマンで話をいたしましたけれどもですね、本当にこう、まあ、求めがあるような感じでありまして、まあ、詳細は話せませんけれども、本当にやっぱ大変なですね、過酷なその障害の中ですね、若いですけれども障害の中ですね、主の求めが少しずつですね今来ている状況であります。で、話の中で、昨年ですねコリアンナイトにですね、まあ、来てくださったわけですけれどもですね、でどうして来られたんですかってですね、まあ、僕はあの韓国の歌手が好きでですね、その韓国人のコンサートの時にチラシをもらいましたってことですね、おっしゃっておられました。その韓国人のコンサートもしかしてルセラですね。あ、ルセラです。ルセラフィムです。ルセラフィムですね。それってもしかしてあの敷地の中でもらったのって言ったら、はい、あの敷地内で、うちはもらいましたですね。私はもう本当になんかもう、そこから来たのって、君、そこから来たんだろうですね。それはですね、水曜日のことでありましたけれども、いつも話しておりますけれども、祈祷会終わって、キムさんからですね、呼ばれて、事務室で2人でですね、先生、ちょっと裁判になるかもしれません。先生、撃たれるかもしれません。とかですね。何ですかって言ったら、いや、今日、ルセラフィムのコンサート行って、敷地の中で、チラシを配ってですね、そして、関係者からですね、もう写真も撮られて、訴えますということでございますので、その際はよろしくお願いします。よろしくお願いしますって言われても、本当にもう正直、もうびっくりしましたけれどもですね、しかし、その石川さんがですね、そこからですね、私も本当に、ああ、やっぱりですね、涙をもて種まくものは喜びとともに刈り取っていくですね。もう彼らも何としてもですね、もうコリアンナイトに人を集めなければならないという中にあってですね、もうやっちゃいけないですよね、ことでありますけれども、それでも人々を集めてですね、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をとにかくここに連れてきなさいですね。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。ですね。まさにコルネリウスはですね、親類や友人を呼び集めて待っていたんですね。大勢の人々が集まっていたんですね。そこに団体上に聖霊が下ったんですね。ですから私たちも大通りや小道に出て行ってですね、とにかくもう声をかけてですね、今度の特典に来てくださいですね。もう奥村先生で素晴らしい先生がもう準備されておりますので、ですね、あとはとにかくここに来てくださいですね。私の妻もですね、本当にチラシでですね、本当にこの教会に導かれてきましたし、先生のお話しました通り、私もですね、報道息子をしていた時に、私の家にチラシが入っていて、その伝道を受けたものでありますですね。もちろん私たちは伝道しても、最終的にはですね、聖霊の感動がなければ、聖霊の御翼に乗せられなければですね、本当にこの教会に来ることはできません。ですから私たちはやっぱり祈らなければならないということでありますけれどもですね、私たちは最後までですね、本当に祈りと伝道を持ってですね、この特典に備えてまいりたいと思いますですね。主は私たちの祈りを必ず聞いてくださいますね。昨年のクリスマスも、本当に子ども大会もですね、190名の人々がですね、教会学校の先生を中心とした祈りによって、また伝道によってですね、主の栄光が表されたのであります。私もいよいよですね、本当にこの明後日から素晴らしい集会が準備されておりますので、最後までコネリウスのように、あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられたです、ね。そして親しい友人や、親類を呼び集めて待っていたですね。主は私の祈りと伝道を必ず聞いてくださる、見ていてくださいますので、最後まで祈り、伝道に励むものとなってまいりたいと思います。それでは、春の特典のための勝利を祈ってまいりたいと思います。本当に、今日の使徒言行10章の御言葉が成就することができますように祈りたいと思います。本当に最後まで祈り、伝道してまいりたいと思います。本当に、異邦人の上に聖霊が下りました。そのためには、祈って最後まで伝道してまいりたいと思います。本当にこのところにですね、もう溢れるほどのですね、人々が来ることができますように、まさにですね、神の宴であります。ですね、 大勢の人を招いてですね、盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招いたんですね。でその中にあってですね、無理でも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしなさいですね。なので最後まで祈り何とかして愛する者をこのところに連れてきて、そしてこの集団の上に下るですね、聖霊を受ける者となってまいりたいと思います。今日の使徒言語の10章の御言葉は受容することができますように、5月23日金曜日から25日日曜日にかけて行